皆さんこんにちは、京都府建築士会、放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。いよいよ、日本で一番嫌な季節、梅雨が参って、参りまして、我々建築業界に携わるもんとすれば、工事の日程がいかに遅れないかとかいろいろ気を揉むような季節になってきましたけれども、現在私の方も現場を一つ抱えておりまして、雨を降るたびに、なんとか今日のあの工程に影響が出ないようになんとか、していただきたいなということを毎日空を見ながら祈っております。ということで、今日は、私が進行させていただきますのでよろしくお願いいたします。
京都ひと町出会いもん、
はい。さて、最初のコーナーは、ただいま参上です。本日は、京都府、建築士会の、会員でもあられます。株式会社、竹内工務店代表、また、京の山、そま人工房、佐賀、木の心の風を主催されています、竹内明さんにお越しいただいてます。竹内さん、よろしくお願いいたします。
竹内です。どうぞよろしくお願いいたします。
は
い。
竹内さんは、まあ、工務店でずっと代表をやられてましてですね、いかがですか？梅雨入りましたけれども、現場に遅れと出てませんか？
しんどいですね。はい。もう嫌な季節です、
うん、そうですよね、はい、なんかもう工程あるし塗装の時とかね、屋根が吹く時とかね、そうそう、いろいろ支障が出るんですけれどもね、はいはい、まあなんとか乗り切っていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
は
い、
ですね、まあ竹内さんはまあそういう工務店で営業の活動以外にもですね、ちょっと山のことで活動されておられるということで今日お越しいただいたんですけれども、まず京の山そま人工房、これはどういった、活動する団体なんでしょうか？
そま人工房というのはちょっとね、一般的に何かなっていうふうに思うんですけれども、はい、まずそま人というのは木こりさんのことです。はい、で木こりっていうのは、まあ、京都の山を保全と活性化をするのにですね、京都市農林振興室が中心となって作った団体です。はい、市内産材をもっともっと使いましょうという PR をですね、各行政区にも、設けられた11工房が中心となって、はい、行っております。
はいはい。だ11工房ということは、各行政区ということは、京都市の各区に全てにあるということでしょうか？
全てに、できました。
あ、はいはい、はい、
昨年度で、全て揃いました。
ちょっと昨年度で、はい、全て11工房が揃われて、はい、おのおの各行政区のところで活動をされていると、はい、そういうことですね。
そうです。
はい。で、まずこの佐賀木の心の、風ですかね。
はい。
まあ、竹内さんがこ のモデ、行政区のモデルは何区になるんでしょうか？
私どもは右京区になります。
はい、はい。
で右京区というのはもともとですね、私佐賀なんですけれども、はい、佐賀というのはもともと製材で発展した町でありまして、はいはい、で桂川を利用したいかだで木の集積場であり、木の製材が発展したということがありまして、
はい、
その右京区がですね、右京区にその京北が京都市に編入したときに、はい、右京区という行政区になりまして、
はい、
でその右京区が京都市がですね、山が急に増えたと、
はいはい、
山抜きがすごく増えたと、
はい、
なんでこれをなんとかせんとあかんということで管轄しておる京都市農林振興室が中心になってこのそば人工房事業を作って、
はい、
で一般の市民の方に PR をして消費をもっともっと増やそうということで、
はいはい、
作られた。
はあ、はあ、なるほどね。はい、まあ、今結構国の政策としてもね、気を使って、はい、家を建てましょうといろいろやられてますけれども、まあ、竹内さんのところの右京区の方として府としてればですね、はい、いつぐらいから活動されておられるんでしょうか？
私どもは一応平成19年度から活動しております。
あ、はいはいはい、はい、 そしたら、まあ、今年で2年目ですかね。
はい、2年目終わったところですね。
はい、はい、そうですね。はい、はい。そしたら、まあ、ちょっと具体的にですね、どういうふうな活動をされているかということをお伺いしたいんですけれども、まあ、基本的には、その、木をね、アピールする。で、山の方を、見ていただくとか、いろんなやり方があると思うんですけれども、風とすればですね、どういう活動を主に、やられているんでしょうか。
まあ、2つありまして、1つは里山交流会というのをやっております。
はい、
で里山交流会というのは実際に山へ行ってですね、北山なんですが、植林の体験をしてもらう。
あ、はいはいはい、
でこれはまあもちろん親子でやってもらうんですけれども、はい、今年で3年目になります。
3年目、はい、
はい、で小さい子どもさん、まあ、下は幼稚園児からですね、 親御さんと一緒に来てもらって、まあ、急な斜面もあるんですけれども、はいはい、今一応山の現状や林業についてですね、知ってもらおうと、
はい、
そして 木に興味を持って、もらうっていうのが主な目的です。
あ、はいはい、まあ、今ちょっと親子でということでね、お話しいただいたんですけれども、まあ、小さな子も当然ね、はいはい、大人が見てもものすごく山って、日本の山大体急やし、まあ、僕も北山とか右京の方も知ってるんですけれども、かなり急ですよね。
そうですね。
それで小さい子、頑張ってついてきてやります？
やってます。
ああ、そうですか、
はい。僕もですね、下見をせずに行ったことがありまして、ね、
はいはい、
であまりに急なんでね、これ大丈夫かなと、これ今年ですけどね。
はい、
もう急な山で本当に大丈夫かなと思ったんですけれども、はい、無事事故もなくですね、はい、で子どもさんも植林が終わった後はもうやったっていう、こうね、はい、制服感というのか非常に喜んでいただいております。
そうですよね、はい、なかなかまあ植林ってね、要学校とかで田植え実習みたいなね、はい、形はよく見るんですけれども、その山の急斜面のところに、まあ、小さな子どもを下から見たらもうへばりついてるような絵になると思うんですけれども、はいはい、まあ、そういうことで植えるというふうなことを実際に体験できるというのはですね、なかなかできることでもないし、はいはい、まあ、山って大体ね、持ち主がいてますのでね、はい、そういうところで勝手に何かするということもできませんので、かなりね、貴重な体験になるかなと思いますね。
そうですね。そうですね。
はいはい。
で、まあ、里山交流会という名前をつけたのはですね、やはり林業家とのね、はい、生の話を聞いて、はい、今後に生かしたいというのがありますから、はい、ただ単に植林だけじゃなしに、植林をした後に、まあ、ちょっと簡単なパーティーをしてます。
はいはい、
でそれは、その、まあ、植林体験後に、まあ、山の幸、
はい、
鹿とか、
はい、
それから野菜ですね、
はい、
椎茸とか、それから川の幸、
はい、
これも鮎なんですけれども、こういうものを使って、まあ、バーベキューをしたりしてます。
あ、
そこで食事をいただきながら、
はい、
その林業家の方と話をして、
はい、
で今後どうなんやとか、
はい、
今の山の状況はどうなんやとか、
はい、
そういう話をしながらですね、
はい、
食事をいただいていると、
はいはい、
ですから、まあ、交流会という名前を付けさせて。
ああ、なるほどね。まあ、実際その今、林業家の方とね、お話しできると、まあ、なかなか自分の家建てるときに林業家の人と、直に話をして、ああ、この木、この木、この木って選んで、こんだけを買って家建てますという人はなかなかいてないと思うんですけれども、はい、まあ、なかなかその参加する親御さんにとってもかなり貴重な体験ですけれども、そのまあ、林業家の人についてね、その、まあ、主に親御さんが聞いてはると思うんですけれども、なんか具体的になんか質問みたいなことはされたりされますか？
質問はやっぱりね、その食事をしながら和やかな雰囲気の中では結構出てますね。うん、
はあはあはあ、
ですから、その僕らはまた山に近い方ですから、山の現状を知ってますけれども、はい、実際に山に入った時にですね、台風の後とか、で雪の雪害の後でね、
はいはい、
倒れた木を見ながらとか、また間伐された木がその辺にほったらかしにされているような状況を見ながらとか、はい、でそれがその山の林業家の山主さんが見たときに大変な苦労されているわけですね、
はいはい、
それがまあ分かると、そういう苦労が地域にどういう影響を与えているかということまでもね、
はいはい、
分かっていただけるというふうに思ってます。
はい、そうですね、はい、まあ、生で直でね、そういうことを見るという機会もなかなかないし、話を聞くという機会もなかなかないので、まあ、一つなんかそこで、ね、考えることが できる、そういうね、イベントですよね。はい。あともう一つは、なんか、やられているイベントがあるということですけれども。
はい、もう一つはですね、はい、夏休みにね、親子の木工教室をやっております。
はい。
はい、でこれは、名前の通りですね、親子で参加していただいてます。
はい。
で大体メインはもう、そうですね、小学生ぐらいの方、
はい、
で中にはまあ幼稚園児とか、
はい、
から中学生の方も子どもさんもおいでになりますけれども、
はい、
結構お父さんお母さん、
はい、
親御さんも一生懸命やられてます。
そうですよね、う
ん、で子どもさんとのコミュニケーションが、ね
うん、
日頃取れないのが結構この場で一生懸命お互いにやってるのでコミュニケーションが取れてよかったっていう話はよく聞いてます。
あ、はいはいはい。まあ、夏休みの親子のイベントってねたくさんあるんですけど、うん、まあ、木工教室ということで、はい、具体的にはその、何か材料を配ったり、うん、道具の使い方を説明したり、なんかそういう形でやられるんでしょうか。
ね、普通の木工教室はね、そのキットであらかじめその僕らが作っておいておってものを作ると、
はい、
組み立てるっていうのが主なものなんですけれども、はい、初めは私どももうそういう形でやってたんですけれども、これではちょっと面白くないし時間もそのたっぷりとってですね、
はい、
子どもさんの想像力に任せて好きなものを作ると、
はい、
まずね、
はい、
で材料は木材の端材をその建築現場で集まったやつ、余ったものを置いておいて、
はい、
それを子どもさんが見てですね、で自分のまあインスピレーションとか作りたいものをその場へ持ってきて、で、まあ、建築士のメンバーもおりますの で、
はい、
で建築士のメンバーがいろいろ相談に乗りながらね、
はい、
どういうものを作ろうかと、
はい、
っていうようなことを一緒に考えてやってます、
はい、
であとサポートは木工家と大工さんが来てまして、
はい、
でまあ、切ったりとか単純な作業はそこでちょっと手伝ったりはしてます、
はあはあ、
ですから、まあ、危なくはないんですけど
ね。最初に、まあ、その現場でね、
うん、
余った端材ということで、はい、まあ、全部バラバラですよね、バラバラ端材ですからね、はいはい、でその中から子どもさんが自由に選ん で、 そ、はい、でそこのその選ぶ中から何を作ろうかというふうなことを考えられるわけですけれども、はいはい、なかなかね普段の生活で子ども学校なんかでもなんか実験キットとかね、うん、いろいろ出てくるんですけれども、もう出来上がってるものがある、うん、もしくはそれに、見ながら作るということなんですけれども、どうですかね、そういうもう単なるもうバンバンバンと置いてあるだけですよね、材木ね、
はいはいはい、
それを見られて子どもさんってたじろいどりはしないですか。
いや結構ね、その端材でもね、まあ、いろんな気がありまして、木の匂いも違いますし、
はいはい、
匂いのする気もあるし色も違うしっていうのを自分の中で見つけながらね、
はい、
僕はこの木がいいとかね、もう勝手にやっぱり自分で選んでやってますね、
はいはいはい、
で あるお子さんなんかはもう初めから自分作りたいものを決めてきて、ログハウスの家を作りたいと、
はい、
でその家は家の中にティッシュペーパーの箱をね、
はい、
入れたいと、
はいはい、
で そこから煙突みたいなところからですね、
はい、
そのティッシュペーパーを抜き取って自分のところそばに置いておきたいと、
はい、
はっきりしたようなものをね、
はい、
持ってこられる方もおりますし、
はいはい、
でまた木の端材でね、株の根っこのところがあったんですけども、その根っこのところを足にして、机の足にしてね、猫足のような
形に
して作った子がいましてね、
はいはいはい、
もうこれはもう驚きました。
あ、
はい、もう参ったという感じで、
あ、はい、逆にまあ僕らもね、まあ、見てたら多分びっくりすると思うんですけれども、親御さんの反応ってどんなんですか。
親御さん
子供がそういうことをやっているということを間近で見てるわけですけれどもね、う
ん、ね一つの例がありましてね、あるお母さんがね、そのうちの子供は学校の例えばね、一つのこの伝え事とかこういうものをレポートを持って帰ってこないと、
はいはい、
ところがこの工作教室のメモだけは持って帰って
き
て、
はい、
でぜひとも行きたいって言うて来ましたと。でそういうそれで一生懸命ね、船を作りたいっていうわけですね、
はいはいはい、
で船を作りたい、まあいろいろアドバイスしながらすごくいい船ができたんです、
はい、
でその中でお母さんがね感心されてましてね、この子にこんなそういう集中できることがあったっていうのと、
はいはい、
で一緒にこれだけ熱心にね 2人でやったことはかつてなかったということで非常に喜ばれまして、はい、
そうですね、
はい、うん、で毎年来られてる方もあります。
はいはいはい、はい、毎年来られてたら、今年は何作って来年を作るとかいうビジョンを描ければ、はいはい、なんかあれですよね、応接セットできそうな感じですよ、ね、
あのね、小さい机をね、その去年に作って、あ、一昨年に作ってですね、で次に、去年にはね椅子を作って、で自分でも机と椅子のセットができたんですね、
はいはい、
でその弟さんを連れてきて、弟さんがまた同じテーブルを作ったりとか、
はあはあはあ、
結構ね、ブレイクしてます。
なるほどね、はい、ええ、はい、まあ、なかなかそういうね、まあ、竹内さんとか工務店でもありますしね、まあ、木も扱われてるということで、はい、まあ、僕らから言ったらもう高級な材選んでね、なんか僕らって作るかもしれませんけれど、はい、まあ、子供はストレートにね、そういう僕らみたいな邪心もなしに、もう感覚で取るってね、やると思うんですよね。まあ、そういう体験が、ね、夏休みであれ親子で楽しめるひとときがあるということをね、はい、できるということで、なかなかすごくいい事業をね、この2点やられておられると思います。はい、でまた後半も引き続きお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではここで1曲いきたいと思います。姫野明で、勇敢な鳥。
京都ひと町出会いもん。
はい、続いてはバッタリ将棋のコーナーです。ここのコーナーでも引き続き、竹内さんとお話を聞いていきたいと思います。はい、まず今月のテーマ一応上育ということでやっているんですけれども、今回この木を通してですね、いろいろ子どもの方たちにいろいろ感じてもらうということをテーマに、竹内さんのところではイベントをやられておりますあると思うんですけれども、どうですかね、この2つのイベントを通じて、子どもたちは大体どんな感想を言ってきますかね。
そうですね、感想ですか、
うん、
まあ木のことがね、
はい、
その身近に、まあ、知ることができたというのが僕はその印象だと思うんですけどね、うん、子供ですからそういう言い回しはしないんですけども、
そうですよね、
実際にその 木でもいろんな木があることが分かったっていうようなことはよく言いますね。
う
ん、
そうですね。まず里山交流会の方でね、山の方行って、はいはい、植林ということで苗木を植えますよね。うん、で、その植えた苗木の成長をまずね、1年2年では実感できるもんじゃないので、はい、そのあたりについて子どもたちはどんなふうなことを感じ取るんでしょうかね。
まあ1年目はね、丸1年ぐらいはあまり差がないんですね、はい、で2年目になると少しこうグッときます、
はい、
で例えば山を見てですね、この山は何年ぐらいになってるのかな、
はいはい、
木は、
はい、
っていうのを林業家の方に聞いてね、
はい、
まあ、これは10年ぐらいですね、
はい、
あ、なもう2年から3年でぐぐぐと毎年の成長がすごく早い、
はい、
大きくなると、で10年ぐらいになったらもうそこそこね、背の高さ伸びてますよね。ただ小径木ですけど、
はいはい、
でそういうようなものは分かるみたいです。
まあうまいこといけば、まあね、万歳的、うん、ね、育て使えるようになるまで、まあ、30年以上ぐらいかかるんです、うんうん、
はいは
い、だからまあうまいこといけば自分の植えた苗木が自分の家を作る時の材料になるというふうなこともあり得るわけですよね、
うん、あり得るでしょう ね,
ね、
はい、でまあ山ですからね、うん、その今年植えたものもありますし、10年前に植えたものもありますし、50年のものもあるし、その辺を見てるとね、
うん、
でこの木が自分の家に建てる時にその大黒柱で使えるとかっていうこともあり得るわけです ね,
そうですね。
だから木に対する興味を持ってもらえれば、
うん、
そのやはり木から木造の住宅ができているわけですから、うん、その辺のことがひっつくというか、興味が湧いて木の家っていうのはこういうもので成り立っているというのがね、
うん、
分かってもらえるんではないかなと思いますね。
そうですね、はい、なかなかね、最近の一般の家はもう防火ということを観点でね、外からまず機能が見えないいうのと、中はまあ ね、あのプラスターボードでビニールクロスというそういうクロスを貼っていきますので、なかなか内外ともに気が見えないというところもあるんですけれども、実は、山野幸之介が、あ、自分の家は木造やったんやということを、うん、はいはい、まずね知ってもらえるのかなということはありますよね。
そうですね、うん、
あとまあその木工教室でね、はい、あのまあ木を生の木を扱うわけですよね、はい、まあ、加工されていないし色も塗られていない積み木ではない木を手に取るわけですよね、うん、やっぱりそうするとやっぱり感触としてね、手にやっぱり何か残るものがあるのかなと僕は思うんですけれども、うん、はい、子どもたちはなんかその扱い方ってやっぱり違いますかね。
扱い方はね、そのまあ木工教室やってる中で見てるとやっぱり木って結構柔らかいでしょ、
はいはい、
で柔らかい木もあるし硬い木もあると、柔らかい木の場合には傷がつきやすい、
うん、
でもそのあったかいっていうのが分かりますね。
そうですね、
でこう密度の比重の高い硬い木ほどちょっと冷たいとかっていうのは分かりますよね、
うん、そうですね、うん、まあだいたい色が塗ってないということでやると硬い柔らかいっていうのがあって比重も全然違うわけですから、
は
い
は
い
は
い、
匂いもするし、ね、
匂いはね、まず第一に匂いですよね。
そうですよ ね、
ね、一般的には匂いしないですから、
そ、うん、でその匂いが心地いいのか悪いのか、うん、ね、
そうですね、まあ普通の木をね全面的に使ったような家とか行くとやっぱしね、いい匂いしますしね、はいはい、僕らでもそのお招きいただいてね行ったら、まあ、杉板ですかね、はいはい、僕の杉板がバーッと張ってあるわけですよ、
うん、
そしたらもう靴下、人間の油ね、靴下履いて歩いて足跡つくんですよね、うん、でそういうのも気使うんですけど、まあ、そういうのをずっと人の油がついてって、うん、だんだんだんだん馴染んでくるというふうなね、まあ、時間をかけながらいろいろ感じてもらうんですけれども、まあまあ、子供についてはそういうね、木をすごく預かってもらうと、やっぱりなんか、自分の作ったものがね、はい、完成品と出るじゃないですか。やっぱり、どうですかね、愛おしそうに大事に抱えたりされてるんですか、
ね、いや、それはもう大事にしてますよ、うん。自分の作ったものでね、テーブルとか椅子とか、で、それ自分で使うわけですから、大事に大事に持って帰って使ってる。と思います、
うん、やっぱりそういうね自分で作ってもんと、うん、やっぱし無垢の木ですから使えば使い行動ね味が出てくるように多分なるんですよね、うん、
はい、
やっぱりそういうことでかなり家の中でもないこと大事に使ってもらえるのかなと思いますけれども、はい、はいはい、あとまあまあ最後に、まあ、竹内さんからね、まあ、この事業を通じて、子どもたちにこういうことをね感じ取ってもらえればなというところが一つありましたらお願いしたいんですけれども、はい、
まあ、昔からね日本人は、まあ、森の中で暮らしてですね木の中で育ってきてるわけですね、はい、ですからこういう体験をすることによってですねやっぱり木を知ったり、そしてそれが暮らし、また住まいのことにつながりですね、それらを考えることはやはりこれからの大きな意味で言えば環境を考える、はい、まあ、エコロジーを考える、まあ、そういうきっかけになるんではないかと、
うん、
ですからまずいろんなことをまず子どもたちに実際に体験をしてもらうと、で子どもたちだけじゃなしに親御さんとも含めて体験してもらうということが大事ではないかなというふうに思いますね、
うん、そうですね、まあ、やっぱ子どもがね体験したことをストレートにやっぱり家帰ってね親御さんにも話したりすると思うんですよね、まあ、その時に、まあ、親御さんとそういうなんか山についてね会話ができたり、うん、木について会話ができるということがやっぱしものすごくね竹内さんとこのやられてるもう成果かなと僕は思います、
はい、はい、
まあ、これからもいろいろやられていくと思いますけれども、は
い、
応援させていただきます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。それとまあ早速ですけれども、来月の末ですかね、
はい、
7月の31日に、今年も、夏休み親子模倣教室を、開催されるということで、はい、7月の31日の土曜日の、午前10時から、午後2時までということで、
そうです、
はい、 まあ、対象とされたら、これも小学生の親子さんですかね。はい。はい、参加費の方が、まあ、一組500円。まあ、ここには、材料代とか保険代もすべて入られているということで、はい、うまいこといけば、ヒノキの木材で、ガッて自分で手に入ったり、い
ろ
い
ろそういう。机も作れますから。
高級な材を使い放題という、はい、チャンスになるかもしれませんですね。はい。はい、まあ、お問い合わせ先なんですけれども、これは竹内さんのところ、フーの方でよろしいですね。はい、
そうですね。
お問い合わせフーで、電話番号、京都075-881-6868、075-881-6868まで、お問い合わせいただきましたら、具体的な、場所とかですね、そういう地図とか等も、竹内さんの方から案内いただけると思います。はい、今年は、主催は、工房フーだけじゃなしに、隣の学区ですかね、はい、空、総風館という、三工房で、開催をされるということです。
はいは
い、で、なかなか、それだけ専門家がたくさん集まってきたりするということで、はいはい、かなり密度の濃い今年は、木工教室になるのではないかなと思います、
ね。
はいはい。
建築士会のメンバーもね、結構手伝いに来てくれてますんで。
はい、私もちょっと、この時は行かせていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、これは、あれ、場所的にはこれ、竹内さんのところの
倉庫、
倉庫ですよね。
はい。
たくさん、いろんなものが揃ってて、見るだけでもなかなか、楽しいところでしたけれども、ぜひとも、皆さん、お申し込みいただけましたら、いろいろご指導もさせていただきますし、自由、石とかベンチとか好きなものを作りいただけますので、ぜひとも参加していただきたいと思います。
はい。はい、お待ちしております。
はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、それでは、この番組は、京都人町出会いもん、この番組は、社団法人、京都府建築士会の協力でお送りいたしました。どうもありがとうございました。竹内さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。